リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。よろしくお願いします。そして今週はコメンテーターに株式会社メディア総合研究所代表取締役社長の吉野正弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はたくさんのゲスト
ですよね。そうですね、素晴らしいゲストが来てますから、
楽しみです。
楽しみです。
これからの30分どうぞご期待ください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
はい、今日のゲストは、フランスからお越しいただいています。映画監督のチャーラーさんとヨウムさん、そしてコンカンムービーフェスティバルキュレーターの谷本博之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 というか、このチームは仕掛け人としては吉野社長ですよね。
そうですね、うちで短編映画祭をもう8年ぐらい前からやってるんですけども、3年ほど前のグランプリを受賞した監督が今日来てます、チャーラとギョーム。それをキュレーターしたのが谷本です。それで彼の作品はアタっていう作品でグランプリを取ったんですけど、それが今まで集まってきた8年間の中の3000本ぐらい のフィルムの中でもう際立った素晴らしさがありましてね。そういうわけで私たち深い縁を持ちまして出会ったわけですけども、今回は京都にちょっと、まあ後で聞きますけども、彼らが日本で長編の映画を作りたいということで、その準備作業のために来てるんですけどね。
今日はキュレーターの谷本さんに通訳も含めてお願いしようと思いますので
よろしくお願いします。
では監督自らちょっと
自己紹介
とか京都にね、
so、
来られた。
Say hello and
こんにちは。Okay、私はギョームです。
Hello、チャーラーズ・エンジュジです。
今京都にいるです。幸せ。
ギョームとチャーラーは 2,3 年前になんか政府の留学生として、フランス政府の留学生として京都に招聘されたということがありましたよね。
He remembers that you were in Kyoto about 2 years ago for some kind of program. Can you tell us about it?
Mm-hmm. Yeah, we stayed actually at the Villa Kujoyama, which is a residence for artists from France who are developing projects in several fields, in art and music and many different things, and we stayed 6 months in Kyoto basically for that occasion.
2年前にビラ九条山レジデンスプログラムという、まあ、フランスの政府が文化庁がやっているプログラムがあるんですけど、まあ、それに入って、で京都で、まあ、いろんな分野、アート、映画、音楽っていろんなアーティストたちがそこに6ヶ月間滞在してプロジェクトをやるというものがあって、でそこで彼らは呼ばれて、はい、京都に来ました。
いや、その2年前の時の京都とね、チャーラ、現在の京都と比べて、いかがですか、京都の So,
how was it 2 years ago in Kyoto and now you come back after 2 years? Is there any changes?
Or... No, I still want to live in Kyoto.
あの、変わってないです。今も京都に住みたいと思ってます。
そしたら今京都に住んでいたいというギョームとチャーロに聞きますけど、今回来日した目的は、一番の目的は何ですか？
So now you know you are to back to in Kyoto, and I like to ask you your main purpose of visiting Japan this time.
First is enjoyment or cinema? Let's say first is cinema. We are coming back because we are now preparing the project that we started to develop at the Kujoyama. So we are at a slightly more advanced stage for this project, and we hope that we'll be able to shoot it soon in Japan.
Okay. あのまあ、一番の目的は、まあ、シネマ映画なんですけれども、まあ、そのビラ九条山にいた時に、まあ、いろんなアイデアをあの 作っていて、まあ、考えていて、でそれからずっと溜めていたものをようやく今また日本でそれを形にするために今あのやってきました、
今回日本で撮るという、映画の内容はまあ、どういうものですか。というのは去年 3.11 という大きな東北での災害が日本でありました。あのその中の人々を含めた我々ですけども、日本人の心の中にどういう映画を作ろうとしてますか。それで世界に訴えようとしてますか。今のケースでは。
So, considering the, you know, 3/11 happened last year.For the Japanese audience, what kind of cinema would you like to make and to deliver to the audience in Japan?
Combining with the 3/11 event?
No. After the 3/11, he's saying that the people changed after 3/11. We have many new experience. So considering this, the audience experience after 3/11, and what kind of cinema?Or story that you guys have in your mind.
I mean, we are basically going on a love story.
Okay. Love story. 基本ラブストーリーを考えています。
And somehow trying to render the spiritual aspect here in Japan.
で、あのそこに日本文化の精神性っていうのをあの練り込んでいきたいと思ってます。
And for that, we are basing our story on the one of the most oldest legend here, the Tanuki and the Kitsune.
で、その一つをあの。具体化するのにキツネとタヌキっていう童話を使おうと思ってます。
And make it most universal possible.
で、それをあの世界グローバル的に理解できるような形にしようと思ってます。
When we came back, we also could see obviously that people were very strong here, trying to you know undergo what had happened, and that they are facing life very courageously. So most probably because now we are in a development stage, this aspect will be also rendered in our movie.
で、あの今実際に自分たちが日本に来て、あの311以降の日本人のその強さっていうのをすごく感じているので、でその強さみたいなものもこの映画今まだあの準備中、今まだ準備中なんですけど、そういったところにも入れていきたいと思っています。
あの今チャーラが言った男と女の愛っていう
ラブストーリー
と、それともう一つはその日本の神話にもあるタヌキとキツネという、形なんだけど、まあ大体でいいからどういう形か非常に興味あるね、その話題は。
It's very interesting to hear.
簡単にちょっと説明して。
About this love story is connecting to Kitsune and Tanuki story. If you don't mind, if you could tell a little bit about this.
And the story?
Yeah, the story.
So the Tanuki and Kitsune, as they always do, they are betting on taking the money of a rich man.
あのよくある話なんですけど、キツネとタヌキがいて、でそこに、まあ、あるあの金持ちの人間がいると、で、まあ、あの馬鹿し合ってその彼人間から金を騙し取るっていう、そういう、まあ、基本の話が。
And to achieve their goal, they would transform into human.
で、まあ、そのまずはあの金を取るために人間にそれぞれ化けるわけですね。
And they will slowly realize that actually this rich man doesn't have any gold to give, but he has only love to give.
でそこで話を進めていた時にその人間が実は一番大事だったのはお金じゃなくて愛だったってことにそのキツネとタヌキが気づく。
And they will be very sad because they will also realize that as tanuki and kitsune they are unable to fall in love、
うん、だけどだ残念なことにキツネとタヌキは動物なのでその人間の愛っていう価値がわからないわけですね。
And while searching for this love matter、うん、they will also realize that they fell in love with each other、
うん、でこの
fell in love with each other
yes, yes.
でそのキツネとタヌキはその人間の愛っていうものを理解するためにいろんな冒険旅行旅をしていくんですけどその間にこの実はキツネとタヌキも恋をし合っていく、
うんうん、なんか重層的な感じで、うん、でも本当にその 3.11 の後にいろんなものが失われたけれども一番大事なのは何かっていうのを日本人全体も考えたし、うん、世界の人たちもまた考えると思うので、うん、すごいなんか素晴らしいテーマですね。
そう、そう思います。
ではここでね一曲挟んでまた後半と思うんですけどその、曲はゲストセレクトなので井本さんちょっとご紹介
します。 Okay, so now we'd like to introduce one song from your suggestion、mm-hmm. This is a song Sazanka no Yado、
mm-hmm.
If you don't mind if you could just introduce
Yeah, of course、two years ago during our residence、mm-hmm. we had the opportunity to、shoot a special event that was taking place in a rural area、mm-hmm. of Kansai a small place named Miyagi
その今の聞いてた曲のきっかけは2年前に彼らが京都にいた時に、mm-hmm. ヤギっていう京都からちょっと離れたところにある、mm-hmm. あるお祭りに出た時がきっかけです、
mm-hmm. It was actually a matsuri that was taking place in the local jinja, the shrine、mm-hmm. of that place. So we shot that documentary and actually、Sazanka no Yado was sung in karaoke by one of the characters of the movie. 、mm-hmm. And now we are really in love with this song, so we like to listen、mm-hmm. to it again and again.
でそこの、ヤギのね、ちっちゃい神社であったお祭りの中で、そこでサザンカの宿は、まあ、カラオケバージョンで流れて、そこでその実際に彼らがその時撮ったドキュメンタリーがあるんですけど、そこのドキュメンタリーに出てた役者の一人がその歌をその場で歌ってでそれがとても素晴らしくてそこからサザンカの宿を惚れたっていうこと、
And the way he sung in the movie is great so now we have to listen to the official version but I hope that one day you'll be able to watch that interpretation of サザンカの宿、うん、which is in the movie basically、
うん、でとてもその時の印象が良かったので、うん、でその時の男性がその時歌ってたんですけど、うん、でもサザンカの宿って多分いろんなバージョンがあるので、まあ、今日はまた別のバージョンでもいつかそのオリジナルの本当のバージョンをまたそれを自分たちの映画の中に制作に取り込んでいきたいと思います、
まあ、神社のねお祭りの名前で出たねカラオケの時の曲が印象的だったということで、うん、ではここでお聞きいただきましょう。今日のゲストは映画監督のチャーラーさんとギョームさん、そして今回ムービーフェスティバルキュレーターの谷本博之さんです、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今ね曲を聴いていただきましたけれども、先ほどの続き京都での映画を作られるというところをもう少しお伺いしたいですね、
うん、そうですね。
そうです。
で今準備期間ということで京都に来られてるということですけどちょっとよければ具体的に行って今チェックしてる場所とか人人物がいればちょっとお話してほしいんですけど、so, 京都のために
As we heard that you are in preparation now、mm-hmm. and now you are in Kyoto、mm-hmm. If you don't mind if you could tell just a little bit about what you've been doing in this couple, last couple of days in Kyoto、mm-hmm. the place you visited, the、mm-hmm. place you meet、
mm-hmm. Well, we are still designing the story and there are some special places where we would like to shoot, of course and、it's basically totally based on our experience of 6 months here in Kyoto, so we are trying to choose the places where we really felt the spiritual thing、yeah. and、
まあ基本的にまずはまだ自分たちも今ストーリー自体はまだデザイン中のなんですね。で、まあ、京都っていう場所っていうのはやっぱり彼らが前に6ヶ月間住んだ時のやっぱりすごく影響が大きくて、まあ、その時のその精神的な交流というか自分たちが感じた感動とかっていうのところからその場所その京都で実際にそれを映画として使えるような場所っていうのを今いくつか見ているとまずはところですね。
And,
So basically、
there are several places that we'd like to shoot in. One of them is a clinic where there are some patients who have some kind of psychiatric problem, but we spent lots of time there when we were here in Kyoto, and we believe there can be strong characters for that movie, so we are working on it first.
Okay, and then... あの一つの、まあ、その場所としてあの彼らが今考えているところというのが、まあ、ある診療所があるんですね。でその診療所、まあ、クリニック の, あの場所と、まあ、そこにいる人たちというのはまずは一つ大きなあの要素になってきますね。
うん、and we also would like to shoot in a ginger again, but maybe a bigger one. So now we are trying to see how we can shoot in a nice shrine here.In Kyoto.
でもう一つ一番もう一つ大事な場所としては神社というのがあって、で、まあ、神社たくさんあるんですけど、まあ、今回は比較的ちょっと大きい神社を考えていて、で今はまたそこもあの交渉中になってます。
うん、日本の診療所と日本の代表的な神社と、先ほど出てきたあの神話というか童話の中の狐と狸というか、非常にミステリアスなラブストーリーで面白そうですね。
でもなんかこう神社っていうのが、まあ、先週この番組に、ね、出てくださったゲストの方でおっしゃってたんですけれども、うん、あ先々週かな、あの神社っていうところ、まあ、村の鎮守の森っていうのがあって、うん、そこはあのもうそあの会議をする場所で、なんかいろんな決め事をそもそもする場所だったというところもあって、なんか地域の中心的な、ね、役割をずっとこうやってきて、うん、日本人は宗教一つのなんか排他的な感じじゃなくて、八百万の神じゃないけど、うん、いろいろなんかこう取り込んで、なんか行くところもあって、そういう鎮守の森というのがね、まあ、あった。さっき八木の、ね、神社で感動されたのもきっとそういうなんかこう地域が密着してるのかな、ね、共同体みたいなのがあったこともあるんだろうかなと思ったり。
A few weeks ago she had a guest、mm-hmm. and she, he talked about the Osho Shrine、
mm-hmm.
and he said that、in the rural area, like local、mm-hmm. area in Japan, there are many shrines. Actually, people use this place as aplace to meet people, you know, local people, and、mm-hmm. then when they try to discuss something importantfor the village or for the community、mm-hmm. they usually use you know, shrine as、mm-hmm. a display, so it's not something like a very holy, some kind of spiritual shrine is very very part of their life, you know,、mm-hmm. and she wanted to share you know, this、
mm-hmm. yeah we could、observe this when we shot the movie Niyagi 2 years、mm-hmm. ago. It was very obvious because people、mm-hmm. were gathering to make discussions about local life、mm-hmm. make decisions about the organizationof life, like a council of people,、mm-hmm. but also party.、Mm-hmm. That was interesting.
あの、も、今おっしゃった通り、あの、ヤギに行った時に、まさにそういう感じ、ヤギの神社でみんながそういう会議をしたりとか、大事な、あの、話し合いをする、それをまさに目にしました。でもそれ以外に一つまたそこで面白いのを見たのは、そこでみんながパーティーも一緒にやる。まあ、お祭りですね。それも、それが面白かった。
But also, we also learned recently, while being in Japan, the concept of N, you know,、mm-hmm. like this kind of chance meeting, things.And we also believe that in those kind of very special places, there can be meeting of people、who didn't expect to meet, but who do eventually. And also our way of making cinema is quite related to this concept, so we will try to also apply it in our movie now.
あとこの数日今京都にこうやってリサーチに来てて、一つ彼らの中で興味持ったあの日本の文化で縁っていう、ご縁っていうこと、あのコンセプトがあると思うんですけど、まあ、彼らにしてみてもその人と人の出会いっていう、例えばこういった神社であの人と人が会って、でそこからねまた縁が生まれていくっていうこともすごく、それが彼らにとっても、で彼ら自身がその今まで映画作りをしてきている中でいつも大事にしているのが、実はその縁に近い考え方、その人と人の偶然な出会いっていうのが新しいものを作っていくっていう、で今回の映画作りに関してもそういった縁っていう要素を入れていきたいと思っています。
そうですよね。
あの前根幹ムービーフェスティバルでグランプリを取られたアタっていう映画もそういえば、うん、ね, ねそうですよね、うん、人の縁、
そうですよね。
I now she remember that when アタ、
うん、
I think the movie was also about、
うん、yes exactly、うん、mainly most of our movies deal with this kind of issue、うん、was the case with アタ、うん、also the movie we shot、at that occasion in Tokyo named Six was、うん、also about kind of people who aremeeting by chance, but then who build some relationship with each other.
あのまさにその通りで、まあ、あとはもうそうです。でその後実は日本で1本あのショートフィルム6っていうショートフィルムを撮ってるんですけど、それもそのまさにここにであのがある夜出会って、でそこからその縁があって出会った人たちはそこから自分たちの物語を作っていくっていう、そういうあのコンセプトの内容です、うん。
僕いつも感心するのはね、シャーラとギョームの作品で、あのなんか辺境に周りの辺境にいる人々をピックアップして、うん、むしろ社会を生徒するんじゃなくてその人間を生徒して、その人間が生きていく様で苦しんでる様、うん、そこを撮り続けるということにやっぱり人間の原点があるんだっていうフィロソフィーみたいなものがあって、うん、そこは非常に感心してるから、ぜひ今度もその長編でもそういう一つの辺境に置かれた人間はやっぱりどんなに苦境でも立ち上がって進んでいくという、それがおそらく今高島さんが先ほどおっしゃった 3.11 以後の我々の課題、まあ、世界中の課題だと思うから、そこにやっぱり共通するバンコク共通の人間を表す映画をぜひ作っていただきたいね。
Like, I'm always impressed by, you know, of course, the way that you guys make film, which, like, you guys always set this borderline in the society. And then you try to pick the people in this border and try to portray the story or try to depict the society through this person, not putting the camera in the center of the society, but through these people on this borderline. So I think it's very impressive, and he really, like, he's looking forward to see...how it will transform into this project that you are working on right now, and maybe at the end it hopes to bring some, you know, variable experience to the audience in Japan.
Of course, that's the main purpose.
世界の人々にもやっぱり、
and of course also to the global audience.
Of course.
そしてあの突然ですけど、曲ね、もう一曲ね、セレクトくださってる曲が、
okay, now we go to the second song.
Yes, of course.
これも八木町の神社でという。
If you could also introduce that.
なぜ選んだんですか？
Why did you choose this song?
It's more private. Let's go.
While we were preparing for the shooting, they were preparing the matsuri in the Jinja. And while preparing it, they were actually playing this song. So everybody was working together to put all the tables and the chairs and preparing the scene.And they were listening, you know, this song for it, and it went through for hours and hours. So now we know it by heart.
なんかその前のまたヤギのところで、そのお祭りの準備をしたときに、その祭りの準備中にこの曲がずっと流れていて、で彼らも撮影の準備とかしてて、でずっとなんか周りのみんながその音に合わせてなんかこうやって動いていて、でだもうそれをずっと聞いてるうちにだんだんもうそれが頭に入って、でそれがすごく印象的に残って。
So some people know the gesture to make sometimes to dance on this music.Home they can do it.
であのもちろん盆踊りとしてこの、ね、曲よく使われるんですけど、その踊りの振りも、うん、あのできたら覚えたいってちょっと聞いてみましょう、
ね、ちょっと春ですけど盆踊りの、はい、盆踊りの定番、炭鉱節ですね、お聞きください、
はい、株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用ソフト開発をバックアップ、医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ。 JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
はい、あっという間ですけれども、そろそろね終わりの時間になってきました。今とっても楽しい曲で、
そうですね、
体が動いてきましたけれども、
ね、ラジオカフェ始まっていないじゃないですかねこの曲
じゃあ最後にちょっと一言ずつメッセージをいただきましょうか。チャーラーさんとギアモさん。
So to end the program, we'd like to have a short comment each from each of you for the audience of this radio.
Okay. Anything?
Anything.
Okay. So I go for cinema.
Yes.
Okay. No. I know it's not very. I know it's difficult to make some independent cinema, and I know maybe it's difficult to go and watch it in some areas of Japan, but.Please go and watch independent movies. It's very important, I think, just to make it about it.
まあ、あのやっぱり僕映画の話にちょっとなっちゃうんですけど、まあ、やっぱインデペンデントシネマっていうのは、まあ、日本では多分見れるところがもっと少ないと思うんですけども、あの本当にお願いですから、あのぜひインデペンデント映画をもっと皆さんたくさん見てください、
It's possible to see it in real life, but also on internet, so it's possible to find there.
あの多分劇場以外でもインターネットでも今はね見れる時代なのでぜひあの見てみてください。
じゃあ。
So Kyoto is a perfect place to think and write and、develop stories and also it's a perfect place to shoot some cinema, real cinema. So we are thanking for the general ambience of the city to all the people who are living here.So, Okini, thank you.
まあ自分にとって京都って本当に特別な場所で、このクリエイティブな環境でその物語を考える、作るっていうと、すべてにおいて京都っていうのはあの自分の一部なので、今回の映画もその京都を丸ごと飲み込んだ形であの作れたらいいと思います。
はい、価値観になりました。
なりました。お早いですね、もう。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。